続きましてインタビューコーナーに入ります。本日のお客様は平取町本町にお住まいの水上清さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
平取町本町といいますと太平洋側にここからおよそ10キロぐらい、川下へ下ったところにありまして、まあ、役場とかあります平取町の市街地です。水上清さんは、昭和6年4月のお生まれで、今年77歳になられるそうです。お仕事は、電気管理業と紳士服の仕立て業をなさっていらっしゃいまして、茅野茂さんとの長い交友関係がございましたので茅野さんの思い出話を交えながら本日はお話を伺いたいと思います。まず水上さん、茅野さんと最初に出会われたのはいつ頃ですか？
34年くらい、昭和34年くらいが初めてです。
そうですか。それはお仕事で出会われたんですか？
そうですね、私のところで、洋服を注文し、私は注文服をやってますので、それの仕立てを依頼されたんです。
あ、そうですか。当時茅野さんもまだ若かったですね。
そうですね。
おいくつぐらいでしたか？
そうだろう、
15年ですから40代。
まだそこまで行ってないくらいですね。
そうですね、はいはい、あ、そうですね、失礼しました。茅野さん、俺の年間違うなって怒られそうですね。茅野さんの思い出話となりますとたくさん長年のお付き合いですからあると思うんですけども、まずお仕事柄洋服の好みあるいはそのおしゃれの感覚ってのはどういう思い出がありますか？
そうですね、あの人はね本当におしゃれな人です。で、昔和服を着る人が、裏地に凝っていたという話を、まあ、ご存知だったんだと思うんですけれども、いつも服を作るたびですけれども裏地にはとにかく凝っていました、普通にない柄、生地、はい、そういうものを選んで作る人でしたね、はい。
あとワイシャツも水上さんがずっと仕立て、
いえ、それはないです。
そうですか、はい。ワイシャツも白いのを好んで着られましたけれども、それとこう合うような洋服とか色とか柄には外側どんなこだわりありましたか？
色はですね、はい、特別この色が好きだということはないですね。まあ主に私が勧める柄、
はい、
これがいいぞって言うと、あ、そうかって言って作る方でした。それで気をつけることはそれに合わせたネクタイ、靴下、そういうものに対してのアドバイスもしましたが、
はい、
彼も元からそういう点では細かいところまで気のつく人ですから、
はい、
こちらが言う以上に気を使ってましたね、
はい。
一番よくわかるのは会話にというんですけれども、上下が違う柄の服を作るときなんかはその釣り合いをいつも気にして作る人でした。
あ、なるほど。まあ、最近の話ですと時々もし私の仕事が間違っていなければ国会議員になられた時のお洋服、初問いなさった時のお洋服のことは水上さん覚えてらっしゃいますか？
覚えてないね。どれだったか、それはもう忘れましたけど、どれがいいかな、判断してきましてね、でどれがいいかなということで、あ、これがいいやって選んだのは覚えてますけど。
やはりそうですか、
はい。
初登院の時に着られたスーツのことも茅野さんからこれがいいって言われたとか新たに仕立てたとかっていう話を私伺った覚えがあるんですよね。なるほど。
それが作った服は大体50年くらいの間ですから、
はい、
少なくとも150着くらいは作ってると思うんですけども。
そんなに作られたんですか？
はい、もうとにかくズボン一足でも私のところで全部作りましたから、
はいはい。
で今でも覚えてますのはね、 僕は値段を言ったことがないんですよ。作るときにこれ以上って勧めるんですけども、
はい、
値段がいくらだからどうどういうことは言いません、
うん、
それで迷ってこれとこれ2着これ両方ともいいや、じゃあ2着作ってくるかってなもんで作りましたから、
はい、
今までの思い出でね、僕は値段を言ったことがない、いつ払うか聞いたこともない、
はい、
で茅野さんももちろん聞きませんし、
はい、
いつ払うっていう約束もしません、
うん、
ある時に払えばいいや、そしてまた作ればいいや、
はい、
そんなんでしたから本当にそれだけ作った中でね、本当に請求したこともないし、払う時になってあれいくら払えばいいんだって、そんなね、まあ、20枚でいいや30枚でいいやってな、調子の私は作り方でした。
そうですか、
はい、
奥様の玲子さんからね、病気をなさって体型が変わられて困ったっていうようなことを聞いたことがあるんですが、そういうサイズがこう変化したというような思い出はありますか？
それはしょっちゅうだから大したあまり病気したとかね、
太
ったとかあまり気にしたことないですね、
で
年に2着3着銀になってからは大体5着ぐらいは作りましたから、
はい、年
に、
はい、
だからその都度の寸法を取りますしね、
はい、
で前の寸法で作るってことはなかったですから、だからその都度とにかくいくらかでも変わってればということで、体にとにかく合うものということで作りましたから、
はいはい、話は変わるんですけれども、水上さんはこの間にかなりいろんなお仕事をなさったというふうに伺ってますが、お仕立て業のほかに特に思い出深いお仕事っていうのはいくつかお聞かせください。
特別思い出深いっていうのは、私は学校を卒業してすぐ、小学校の教員になったことがあります、
はい、
それから自衛隊の前身の警察予備隊っていうところにも入りました、
はい、
でその後帰ってきて洋服屋を始めたんですけども、はい、
なるほど。洋服屋さんは好きなお仕事ですか？
そうですね、自分としては人に、指図されてする仕事でない、
はい、
好きな時に仕事ができる、好きなだけやれる、そして好きなだけ自分で良くても悪くても自分がやったことが自分に返ってくる仕事ですから、
はい、
だからそういう点では一番性に合ってるなと思ってやってました。
そうですか、就職活動の時期で若い人たちは職業を選ぶことで結構、迷ったり、する時期だと思うんですけども、ワッコードに向けて何かアドバイスがあればどうぞ。
そうですね、私は自分の狭い経験しかないし、他の仕事はあまり知りませんけども、とにかく私は自分も、それから自分の子供にも言いましたけども、とにかく自分で考えてやれる仕事、1日が25時間もあればいいなと思うくらいの仕事、
はい、
25時間もあって嫌だな、1日が長すぎるというような仕事というのは、きっと嫌な仕事だと。
はい、
人に言われてする仕事っていうのは25時間もに感じるだろう。自分でするんだったらもっと時間があればいいのにと考えるだろう、
はい、
そういうような仕事を私はしましたし、子供らにもそれをついて進めました。
はい、今日は大変貴重なお話をありがとうございました。今日のインタビューコーナーのお客様、水上清さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。